ワクワクをプレゼント。皆さんこんばんは。2026年7月第2週目の金曜夜を迎えました。劇団おじさん冒険団ヨイズミ島のワクワクをプレゼントのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組はリスナーの皆さんが最後にワクワクしてしまう情報バラエティ番組です。演技論、三名学、脳科学のメソッドで今日の感じ方と物の見方を少しだけチューニング、すぐに行動を落とせるヒントが満載。さああなたの今が動き出す時間です。パーソナリティは裏切られたり騙されたりチキリたりと様々な困難を経験しここまで復活してきた、そんな聞いてる皆さんよりちょっぴり先輩、劇団おじさん冒険団座付き作演出家ヨンジンプトがお届けしてまいります。今夜のサブ MC は楽しい時間が勝手に生まれるスマイルクリエイター、劇団おじさん冒険団代表玉ゆりえさんです。どうぞお楽しみに。ワクワクをプレゼントは悩みがあるから強くなる笑顔は地域のパスポート、劇団おじさん冒険団とあなたの子を演出するプロダクションルート F、 人生を深く読み解く法則そのものを学ぶ三名学の六役塾、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。7月11日になりました。金曜夜から土曜日の切り替わり、劇団おじさん冒険団のヨイズミ島です。それでは玉ゆりえさんに登場してもらいましょう。どうぞ。
こんばんは、スマイルクリエイターの玉ゆりえです。
はい、7月も元気にいってますか。
はい、またあれですか、この台本で私の顔隠しました。オープニング、
はい、
なんかだ上がったなと思って、
ええ、
どうして。私すごいおとなしく待機してた。
あの壺に入る前にシャットアウトしました、
うん、小鳥さんが喋り始める前から、こう日がまいらちゃんの音楽に乗ってこいって、
だから隠しました。
どうして。
滑稽で面白いから
乗り方が、まあいいや、
反拍ずれんだよね。
16ビットでこう刻んでるから、
それあれだよね、ソフトテニスボールがバウンドしてる感じだよね。
あ、もっとソフトテニス部だからね、はい、行きましょう、
はい、
台風ですね。
台風です、
はい、
でもなんか今窓の外見るとだいぶ落ちてる気がしないけど
ね私ほら、背中向けてるけど窓に、なんか明るくなったもん、
そうだね、ここが差してるんですか。
ここ
しかもおでこがね光ってるよ。
そう、最近さほら前髪出すようになったじゃん。
前髪出すようになった
。おでこ出すようになったじゃん。
前髪がそろそろ出てますけど。
前髪がこのパッツンじゃないけど下ろしてたんで、まっすぐにしてたんだけど、こうなんかサイドに分けるようになったから、なんかやっぱなんかいいでこしてんなって思うんですよ。広い。
あ、そうですか。叩いてもね、
ちっちゃいおでこ憧れるんですよ。
なんで。
小顔だから。
小顔。
小顔。
あ、小顔ね。過去顔ってなんで。でもおでこ広い方が人相はいいんだよ。
はい、人相だけはいいです。
人相だけはいいですかそうですか、まあ、玉見て悪そうに見えないもんね。
本当に
いいよね。疑われないよね、まずね。
悪役できないの。
本当ね、いいじゃん。街歩いててさ、警察の人にお世話にならなくて済むもんね。
うん、自転車で昔止められたことあるけど、あのなんかチェックみたいな、警察ないですよ。
ないよね。
ないです、
犯人って疑われる可能性がほぼないもんね。
はい、
いいよね。
悪いことし放題じゃん。
本当だよ。悪いことし放題だよ。
はい、
すごいよね、はい、ということで台風もう落ち着いてきてるといいなと。
ね、よかったです ね。
いいことで、はい、今日ね台風の中でここまで来れました。
はい、
濡れながら
濡れながら、
皆さんありがとうございますということでね。
はい、ありがとうございます。
はい、一応調べたんですけどね、こう始まり台風で被害に遭ってる人が今のところ大きな被害あってる人がいなそうで、
お怪我された方がちょっといたかな、
そう、無事でねやり過ごしていただけるといいなと。
よかったです。
思いながら、
はい、
はい、流れてるのは6月じゃないからね、7月11日ですからね、
2週目ですね、
はい、ということで先週のね、陽子さんの回についてね、
はい、
この台風の混沌としたカオスの世界線で、
はい、
今日はイザナミイザナギさんの黄泉の国のね、はい、カオス話をしていこうかなと思うんですよ。
はい、はい、天地開闢、
はい、
横ちゃんがなんかクエスチョンマークで開闢みたいな感じで言って、ね、おっしゃってました、
まあ、まずこの天地開闢って漢字普通使わないもんね。
そう、読めない、
うん、読めないよね。
この天地開まではさ分かるけど、これなんすかみたいな、
ね、白、うん、日本語で書いてるしね。
他にさなのこの漢字何に使われてるんですかね。
白、
白
なんか壁って書いてね、壁。
あ、そうね、壁のね、うん、上の字よね。
なんだろうね、門の中に壁があるのかね。
そういうことなの。
どういうこと、
ね、守るみたいな。
守る、
鉄壁、
鉄壁
どういうこ
と、
まあ、い
い、はい、ということで、
はい
はい、黄泉の国です。
オカムズミにつながるわけですね、は
い、そうなんですね。イザナギ様が愛する妻を追いかけて、
はい、
黄泉の国に行くと、
はい、
そこで見たのは変わり果てた妻の姿と、
はい、
彼女にまとりつくヤクサの雷神だったと、
はい、
いうところから始まるわけですね。オカムズミ、
お日様のオープニングのあのシーンですね。
そうですね、あのそうなんです。
ウジがウィウィウィウィウィって
、ね、カサカサカサ、
気持ち悪い、
そうそうそう、
ドロドロとした、
そうなんです、ね、なんでその本当は一見怖そうな話、確かにこう聞いてるとね、
はい、
変わり果てたイザナミ様を見捨てて、イザナミちゃんが走って逃げていくみたいな感じのストーリーなんだけど、
全く、
うん、最低だよね、あれだけ、ね、何が神様だろう
本当に
っていうところを前回ね、ちょっと意訳で読んでいくと、
うん、
実はそんなことないんだよ、
うん、
そういう話を今日はしていきたいなと思うわけですよ。
はい、
あのイザナミイザナギ様の間まではこの恋がねだいぶキーワードなんで、
恋、ハートの恋、
そう、雨の水上神様からこれね、
はい、
だって初めての男性の神様と女性の神様ですから ね、はい、で実際告白の仕方とかね、
うん、
ここの二人で出てきますからね。
はい、
はい、ね、でこのイザナミの神様、イザナギの神様ってこれいい役をねこう見つけてやると、結構この愛の物語っていうね、
うん、
感じなんです、
うん
うん、僕も最初あのほら昔小野の妹子とか歴史で勉強したけど、
はいはい、
割とは今言ったように、結構古事記に 妹に妹って出るんですよ、
うんうんうん
うん、え、だからあれを見てあのとある人があれこれ兄弟で結婚したんだよっていう人がいるんだけど、妹と結婚したみたいなね、
は
あ
は
あ、解説してるのもいいんだけど、うん、あれ違うんだよね意味、
うん、
そう、あの心から愛する妻っていう意味なんですよね。だから妹って書いてあるのはもう心から愛する女性みたいな
と結婚したってこと。
そうそうそうそう、だからイザナギ様は心から愛する大事な女妻、
うんうん、
それで妹の妹ってついてるんですよ、
うん、途中で名前変えたってこと。
いや形容詞、形容詞、あのちゃんと古事記の漢文には妹の妹って書いてある。
うーん、
もう心から愛してる、あなた愛してますってそういう意味なんですよ。で男性が女性に使う言葉なんで。
そうなの。
そうなの。止まってる、
なんかよくわかんなくなってる、うん、
古事記の漢文にちゃんと妹って書いてある。
妹、
妹の妹が、
妹だけでこと言ってるでしょ。小野の妹子はだって人の名前でしょ。
そう男の子だしか
も、ね、男の子でしょ。
男の子と言って
ちょうど昨日その会話をしたんです。
子
供の妹子は男だよって話だった。
そう
女子じゃないのって言って、いや男だよ
って
会話をした記憶がある。
あの子の子っていうのは中国語では先生って言われるからね。
うーん、
だから子曰くって
言うでしょ。あ、確かにね。
そう、あれ先生、頭がいいんです小野の妹子さん。
頭いいイメージ
一応、ね、うん、
はい、
ということで、イザナミ様がいるこの根の国、根の国、底の国ってその後出てくるんだけど、
うん、
あれは黄泉の国と違うんじゃないかっていう説と同じじゃないかって説がまだ学説がいっぱいあってね、結論はついてないんですけど、まあ、一応今回は同じという設定で考えてるんだけど、
うん、
ね、なんでこのイザナミ様がいる黄泉の国というのはそもそもちょっと解釈吹っ飛ばしたんだけど、権力を持った男性が女性をねじ伏せるための国みたいな、
うん、
そういうところに行ってしまったのがあのイザナミ様なんです。
はい、あの大臣ですね。
どうしたんですかそのポーズは。もう台本も置いて、
うん、いや、じゃあここでこう思ってるとこれ見えないかなって思って置いちゃった。
ちょっと下がってるから、
うんうん、持ってると疲れちゃうからここで置いとく
っていうか、あれだよね、毎回台本持ってないもんね。
今日、ね、持ってる方ですよまだ。そう思いません、
ね、開始8分ぐらいまで持ってたから、
はい、
大体開始僕が読んでる時も持ってて自分が喋る人置くという逆だろうって
今物理的に置いてるんだけど、でもね持ってないと見えない。
そりゃそうだろ何を言ってるのか分かんない台本最初からタマさんとほぼほぼ台本通りいかない。
今日言ってますよ 今までなんとなく
なんとなくね、
はいはい、
どこまで言ったか分からなくちゃって。
そうだから雷神です。あ、男の権力の世界ですよって。
中国語の世界ではさ、実は黄色って、はい、その堕落とかね、ちょっといやらしいみたいな、そういう意味なんですよ。
なんですって、
中国語って、
はい、
なんですって。日本人がさ、ピンク映画みたいなこと言うじゃない。なんかそういうのがちょっとハレンチ系なんでしょ、はいはい、中国ではあの黄色映画みたいな、映画というのは黄色映像みたいなこと言うと、そういうような意味なんです。で、あの宇田天皇ってね、権力者が前いたんですけど、
うん、
宇田天皇様が黄龍って黄色の龍をね、自分の前に現れたというふうなのがあって、じゃあその黄色ってなんだろうみたいな話なんですよ。で、黄色って日本語だと悪い意味あんまりないんだけど、
うん、
幸せの黄色い話がね、うん、だから中国からするとその堕落したっていう意味があるんですよ。
そうなんだ。
そうで、当時ほら天皇家ってね、まあ今はないけど、自分の子孫を残すのに普通にこう妾じゃないけど、うん、側室の皆さんがいたでしょ、うん、でそれは別にいいんだけど、この宇田天皇はね、自分の息子の奥さん候補を奪い取って自分の嫁にしちゃうっていうね。
ん、
自分の息子の奥さん候補を、
息子の、
そう、奥さん候補を奪って自分の嫁にしちゃうというね。
すごい年の差じゃない。
まあ当時近いからね、そう言っても。
そっか、
うん、で宇田天皇は法王になるんですよ。つまり出家してるんですよ、
うんうん、
で昔の出家っていうのはそういう男女の関係立つっていうのが普通だったんだけど、
うん、
立たないわけ。
え、
うん、まあ、その後に後白河っていう人も出てくるんだけど、
後白河
って立たないわけですよ。だからそうすると、この仏教というかその世界からすると堕落してるわけね。
うーん、
だから交流が見えたんじゃないかと。
あ、
その堕落してるっていうところからね。ということはこの黄色っていうのを意訳して取ると、うん、泉っていうのは普通にこう幸せが湧いてくるような、うん、そういう平和な意味、うん、だから僕も四泉の泉でそういう意味で使ってるんだけど、うん、この黄色の泉っていうと、そういうこの権力欲というかね、それが湧いてくる国っていう、そのしかも堕落したこの男性が女性をこう追い求めるというか、
うんうんうん、
ね、ちょっと肉欲的なね、そういう国というふうに訳すると、すごいね、雷神様のね、意味合いが出てくるわけです。
そうですね。
そう、なので、今でもちょっとねニュースでやったりとかするけど、権力使って女性をいいことに活用する男性ってちらほらニュース出てくるでしょ。
はい、
うんね、なのでそういったところに自ら行ったのがイザナミ様という設定になってるんじゃないかと、ね、でそもそも黄泉の国って男がいないと思ってたわけですよ、イザナギ様からすると。
イザナギからすると ね、
うん、そうで迎えに行くわけですよ。でそのために自分はイザナミ様を迎えに行くのに鍛えないと、あ、知らない場所に行くから、
うんうん、
修行して鍛えて、うん、で鍛えて鍛えて鍛えてやると、こう陽の気がパワーアップしたわけですよ、うんうんね、しかも女性立ってるからより陽の気が出るわけ、
うん、
だからこのうつしおの現世のお坊さんで女性を立って修行すると陽の気がものすごく出てくるってなってたから、だから昔のお坊さんはその女性関係一切立って修行に勤しんでやると、陽の気が立つんで陰と言われる邪気を払える力があるっていう、そういうふうに言われてた、
うん
うん、あえて修行してたわけですよね。だから武神とか言われる人も女性を立ってるわけです、うん、女性との関係を持たないと、まあ、そういうふうに言われてる。でその陽の気を、すごいまとってしまったイザナギさんは、
うん、
迎えに行くんだけど、もう腹決めてるわけね、イザナギさんはね、絶対イザナミを助けるぞと、
うん、
そうするとイザナミさんはなんでここに来ちゃったのかなって最初思ってるから、
うん、
どうしていいか分からなかったわけですよ、
うん、
その時に契約しちゃったんですよね、黄泉の国の神様たちと、
うん、
で、その契約した時に、雷神さんが、イカズチさんがいろいろとこうたかってると、イザナミの体にね、うちには女がいねえんだといいからっていう、そんな感じ で、それを見てしまったのがイザナギ様ということですね、
うん、
でいろいろショックを受けてわーって帰ってくるんだけど、その時にイザナミさんが世持つし込めっていうのを送るんですよ。で漢字にすると分かんなくなる、結構平和な優しい母みたいなね、
うん、
そういう名前なんです、漢字にするとね、
うん、
だから追いかけてってこの野郎みたいな、ホラー映画みたいになんかゾンビみたいにこう追いかけてって殺してやるじゃなくて、意味合いとしてはあなたが向かっているこの今僕らが住んでるこの世界ねは、こうやって権力でね、男性が女性をこう陥れるような、そういうようなね、恋愛とか結婚とか肉体関係を求めるような、そういう世の中にしないようにしてくださいねっていうメッセージなわけ、
うん、
でそれに対してイザナギがいろいろと串投げたりとかで返すんだけど、
うん、
でそれでもやってきたのが黄泉の国軍、黄泉軍を引き連れた雷神、
はい、
八つの雷の神様、あくびしながらひじゃれております、ね、でその八つの神様が要はイザナミの体にまとわりついた神様で、
うん、
だから、まあ、や8人の神様がまとわりついたって、もう1人 の, その権力の男性がその1人の女性をむさぼってたみたいな、そんなイメージなわけですよ。でそれでイザナミ様はショック来ちゃうんだけど、でもうその時にイザナミは決めるわけ、私はこの国にとどまって、
うん、
ね、向こうのつまり僕らの住んでる世界の女性たちが困らないように私が全部これ食い止めると、だからあなたは向こうの国に帰って、ね、立派な国を作ってくださいと。でここで陰の世界と陽の世界でこのご夫婦がね、お互いの国を守っていくっていうんで決めたお話がこの黄泉の国の話という話なんだって、
うん、
その黄泉軍はイザナギ様がバーってやっつけちゃうんだけど、でイザナギはそのままこの世界に帰ってきてみそぎ払うわけですよ。でその中にみんなが知ってるアマテラスとか、ね、スサノオさんとか出てくるわけだけど、だからそこから先が僕らが知ってるこの日本のね始まりになってくるわけですね、うんうんうん、でイザナギさんはずっとイザナミさんを思い続けてるんで、そこからもいわゆる妻をめとらずに今でもこの淡路島のところね、イザナギ神社にいて日本を守ってくれてるというお話なんです。でこの淡路島の阿波っていうのもその最初何声かけてさ、女性から声かけて、ね、恋愛して結婚してできた子供で、子供として何認知されてるのヒルみたいな感じ、うん、そのできたのも淡路島の一つなんで、なんでそこにわざわざ自分が行って待ってるっていうね、それがまた一つのキーワードだったりするんです。で極論何が言いたいかというと、雨の水流しのところで言ったこの女神と女神というか男性性と女性性が一緒になると調和の世界でね神になりますよと。つまり神道って自分たち人間が神様になるための道って書いて神道なわけです。つまりイザナミ様とイザナギ様が将来一緒になることがなると本当の統合が終わるので、そうすると人間は本当の達観したね神様になるような人柄魂になるんですよと。そのための教えの道が古事記というかここに書いてあるんですよっていうのがイザナギ様とイザナギ様でのお話なんだそうです、
うん、
聞いてるタマさん、
うん、本当の統合って何どういうこと。
だから両極端ですよ、わかる？両極端、反対側と反対側がくっつくことってまずないでしょ、
うん、
でもその反対側と反対側がくっつくことになると本当の平和になりますよって言ってるわけ。それをずっと目指している状態なの。
日本は？
日本がというか人間が、
人間が、
うん、だから、まあ、こういろんな見方があるんだけど、僕ら今三次元っていうところいるでしょ、わかんない、急に話が飛んだね。三次元っていうところにこう僕ら体があるわけですよ、
うん
ね、で宇宙から見た時に宇宙って高次元だから、
うん、
5次元とか12次元とかいろいろあるんだけど、そこから見ると三次元の僕らのこの世界ってもうすごい稚拙なわけ、
うん
ね、で要はこのオオカムズミの話もそうだけど、人間が三次元から上に次元上昇するためのやり方が書いてあるわけですよ。
うん、
つまり高次元に行く考え方というか、
うん、
そもそも人間の魂ってもっと質がいいんだよと、で僕たちわざわざ低いレベルに落っこってきてで争ってるわけですよ、
うん、
でその争ってるっていうこと自体がそもそもイザナギとイザナミが求めてない世界なわけ、
うん、
つまり両極端の考え方が統合することができるようになった時に雨の水流しも出てきますよと言ってるわけですよ、うん、 かりますか、それが男女で分けてもいいし、ね、あの国と国で分けてもいいし、考え方でもいいし、武力でもいいし、こう両極端ってあるでしょ、
うん、
両極端が統合することがない状態がイザナギとイザナミの国のバラバラな状態だ、
うん、
でもイザナギ様とイザナミ様は一緒になりたいと今でも思っているわけ
です。そう
ですね、うん、なのでヤオロの神々はそれを応援している姿なんですよ、
うん、
ほとんどのね、
うん
うん、で僕たちもあの神の子みたいなもんだから、そういうふうな行動振る舞いをすると雨の皆神主のね、あそこの世界に行ける魂をそもそも持ってるんですよ。だからイザナミ様とイザナギ様がまた再会できるような世の中を人間が作っていきましょうって、そういうお話が神道に書かれてる。
そういうことね。
そう、だから男女って考え方がやっぱり違うから意見がすれ違うじゃん、
うん、
うちの旦那は分かってくんねとかね、うちの嫁はこうなるってよくあるでしょ、本当はそうじゃないんだよと。もうそもそも男性と女性は考え方が違うから別々なんだけど、その別々なのもちゃんとめでて愛せますかっていう話をしてるわけです。分かってくんないじゃなくて、
うん、
僕とタマさんはナッチなんで分かってくれないんだけど、
それでもお互いを理解しようと思って幸せに楽しく平和に生きなさいってことでしょ。
そういうことです。
お互いを受け入れて、そうするとうちらを生んだイザナミとイザナギも幸せになれますよってことですね、
うん、イザナミ様とイザナギ様が統合する、出会うことになった時に人間の魂はもっと上に行ってね、
すごい、
うん、まあ、いい、あれは達観したあの、まあ、イエスとブッダクラス の、 あの魂レベルになるんじゃないですかと、そういう話だって。
そのでもさ、うん、その違ったものの統合はさ、すごく三面学役立ちますね、
うん、そうなの。
三面学を知ってると、ああ違うのは当たり前だって思うからさ。
そうなんです。そう、
理解しようと思うね。
そうなんです。全然違う人の話をね、
うん、
まあ、考え方もだけどね、受け入れられますかと、
うん、
これあの前に縄文時代のアワトでね、そういうセリフいっぱい書いてるけど、覚えてる？
アワト、私何役だったやつですか、
ね、
アン？
そう、
あ、2回目のアン？
そう、3000年前から来たやつ、ロボット
行ってくるって言った後の、
そう、鉄腕アトムみたいなやつ、
はい、
うん、で宇宙空間に飛ばされるやつ、
最後ね、バラバラになってね。そう
そう、バラバラになってない、まだ宇宙空間飛んでる設定だ。
そうなの、あれバラバラに、だってロボットだからバラバラにされる、バラバラになっちゃうんじゃないの、バーンって爆発して。バラバラになってるけ
ど、宇宙に行ってもロボット死なないから。
まあね、ロボットだからね、
うん、そういう設定だから、
うん、すごいね。
そう、僕の中で鉄腕アトムの設定だ
から、かっこいい、
うん、そう、だから今あの僕の設定の中では地球の周りを衛星、ね、あの
みたいに飛んでるでしょ。
ひまわりみたいに飛んでる。
やべえ、かっこいい、
う
ん、
そう。
でさ、思うけどさ、イザナギってさ、なんか、うん、嫌なやつかなって思ったけどさ、うん、でもやっぱりさ、神様だよね。
神様、
あのだってさ、普通さ、うん、自分の好きな人がさ、いくらこの見た目とか可愛さで選んでないとしてもさ、うじがたかってうじゃうじゃだったらさ、うん、気持ち悪いって思うのは人として普通じゃん、うん、それでさ、あ、もうこいつダメだってなるのって今の現代からしたら普通じゃない、
う
ん、
そうかもね。
だし、うん、その雷神にたかってる姿も見ちゃったら、うん、あ、もう無理かもって思うのが普通だけど、うん、それでも戻ってきて、
うん、
イザナミのことを思い続けて他の、うん、奥さんも取らなかったわけでしょ。
そうそうそう、
やっぱな、それを思うとさ、すごいよね、うん、
一途だね、
うん、
一途
です、思いが、
うん、そう、そうなんです。
神様だわ。
神様です。アマテラス多めの神のね、
うん、
海の絵ですからね、
うん、
さすがです。
すごいよね、
うん、そう思うと今の天皇家の祖先ですからね、イザナギさん。
そっか、
うん、ね、やっぱ雨の水上がついてますから。
尊いわ。
尊いです。ね、だから僕たち日本人も雨の水上様のね、この分け御霊なはずなんですよ。本当は尊くいかないと。
本当に心広くいきたい、
ね、なのでこう自分と考えが違うとか意見が合わないからといってね、まあ、イラッとくるような人間だからしょうがないけど、こう切り捨てるっていうのはね、あまりよろしくないかなと。
そうです
いうことを一応言ってらっしゃる、
はい、
わけなんですね。ということでね、全部言えませんでしたけど、
すいません。
いいんです、それでも一生懸命喋りました、
うん、
しかも台本読んでないけど、
ありがとうございます。
はい、ということで、なんかせっかくあと1分ぐらいあるんで、
うん、なんか、
うん、このイザナミイザナギ様のお話で、
はい、でも私はだから一番イザナギってやっぱいいやつだなって思って、
いいやつだな
っていうかさ、
イザナギの上に立ったぞこいつ。
やっぱすごいなって思ったの改めて、
うん、でもやっぱりこの台本書いて思ったんだけど、このイザナギ神社って行ってみたいなって思うよね、う
ん、どこにあるんだ、
だから淡路島だっつ
って、あそうだ
人の話聞いとけって
、ね、今度こうきっと行くのはさ、ほら、うん、イザナギとイザナミさんの木がある、
あ、なんかね、夫婦の杉があるっていうね、
はい、こうきっとで、うん、私がてか私と陽子ちゃんとかが割と一目惚れした神社、
ね、山梨のやつ、うんうん、あれはあれで行くけどね、
うん、淡路島ね、
そう、僕ら日帰りで行くって決めてるから近いとこしか行けないんだけど、
そう、
ちょっとね、連泊でも一泊でも行ったらもうちょっと遠くまで行ける、そう、
なんか奈良とかにも私行ってみたいとこあったんだよ ね、
うん、行ってみたいとこいっぱいあるよね、
エンディングだね、
そうだね、ということでエンディングとこ行きましょう。ということであっという間のお時間でした、
はい、
はい。またあれだ、前回と一緒で黄泉の国とイザナミ様の本当の決意というついていって、その決意のところ全然今日語ってないね、
はい、だからねこれね、こう台本にあるんですよ、うん、感動しましたって、私も自分の中の意思を大切にしますって書く意思って書いてあるんだけど、うん、このくだり話してないなと思って
意思ってないやねみたいな、さっきの 先週のね、うん、話して同じ響きにはいろんな意味があるんですよと、石と石は同じ石って感じ、
あれでしょ、イザナミさんのちびきは、
そう、ちびき
は、ね、はあれは石だけどイザナミの石でもあるってことでしょ、
そういうこと、そういうこと、
ここで生き、
そう、二度とそっちの世界に行きません、
行きませんというね、ね、かっこいい、
そう、その権力に屈して泣くことがないように私が根の国に残って全てを守りますと、
あ、すごい、じゃあイザナミに守られてるんだ、
そう、だからこの世の中の女性陣はね、イザナミに守られてるということですね、イザナミ様ありがとうと、
ありがとう、
それでヨモツオオカミ様になられたというね、はい、そういう話ですね、
はい、
はい、ということで、
はい、何でしょう、
は
い、何でしょうじゃないね、
あなたの番です、
はい、エサー冒険団、はい、ていうかね、このラジオって嘘です、仕切り直します。
仕切り直しましょう、はい。
この夢の種のね、はい、ワクワクポテト ラジオですね。
ラジオです。
なんとね、うん、アーカイブ配信。
アーカイブ。
お日様冒険団のホームページから出ます、
はい、
でホームページ行ってもらうとアーカイブ配信と、うん、あとノートの方に飛んでいただいて、
うん、
あのこれのね、ちゃんと台本が読めます。
あの
時間がなくて読めなかったところとか、すっ飛ばしたところとか見るので、そっちあの面白いですよ。
じゃあ書いてんだよこれ。
そう、そうです。だからみんな読んであげてください。
パソコンで打ってる。
ふと先生のために。
はい、2、3時間かけて。
はい。そしてですね、はい、私が代表しております、はい、劇団ひさわ冒険団、
はい、
新メンバーを、
はい、
大募集しております。
はい、
15歳以上、
そうですね。
年齢制限ございません。健康的な男女、はい、一緒にお芝居したり、地域活動したり、マハロワさんで一緒に楽しくお芝居したり。
はい、
楽しい時間を過ごしていただきたいなと思っております。日曜日の社会人クラスの募集中です。
つな、うん、がったね、どうした、今日初めて喋ってるかのこと、
うん、今日初めて喋ったかもしれない、
ガッタガタやね、
うん、はい、ちょっとまだエンジンかかり始めた、ようやく
今あと1分も
なる、うん、でね、ふと先生のね、六玉塾も生徒さん募集中です、
はい、
おひさま冒険団の仲間と学べるね、第3月曜日の
ああ6
ね、対面の、ね、塾もありますので、そちらも合わせてぜひご参加していただけたらと。7
月はね、僕天中札やろうと思って。
あ、天中札、
うん、7月はね、6月はもう終わっちゃってるからね、
はい、はい、うん、ぜひご参加お申し込みお待ちしております。
はい、
ということでお時間ですね。
そうですね、
はい、
仕切られてくれた、ありがとうございます、はい、最後一言10秒ぐらいで、
最後一言、
うん、
なんか神様に守られてると思ったら勇気が湧きます。
ああ、いいことだねそれね、
はい、
しかもほら、後ろに窓があるけど太陽も差してきて、
はい、
タマさんが今天照大海の神様みたいな、さすがお日様冒険家の、
はい、
ということでまた来週、皆さん素敵な夢の旅を、おやすみなさい、
おやすみなさい